皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。それでは早速、今日は吉明と四式を学びたいと思います。諸論からいきたいと思いますが、先週吉明と四式をやると言っておきましたんで、読んできていただけたでしょうかね。そんな長くないところなので読んできていただけたかと思いますが、吉明も四式もこれ以降はですね、歴史書という分類に入ります。これまでのところはモーセ五書でありましたけれども、これからは歴史ですね。イスラエルの歴史について書いてあるところです。もちろんモーセ五書も歴史に関して書いておりますけれども、モーセ五書は律法という名前で特別扱いしております。で、吉明はですね、イスラエル民族がエジプトからモーセに率いられて、神の手によって、解放されて、約束の地カナンの地ですね、父と水の流れる地についに入っていくというなかなか痛快なところであります。エリコの城壁が崩れたシーンなどは皆さんもよくご存知と思いますが、吉明が取り扱っております年代はカナンの入国からヨシュアが死ぬまで、25年間であります。25年間ですね。で、鍵となっております節が21章の45節でありますので、ちょっと開いていただけますでしょうか。吉明の21章の45節、もうほとんど終わりの方ですが、ここにこういうふうに書いてありますね。主がイスラエルの家に約束されたすべての良いことは一つもたがわず皆実現した。主がイスラエルに約束されたすべての良いことは一つもたがわず皆実現した。これが吉明のキーワードといいますか、キーバースですね、鍵節になっている部分であります。つまり吉明というところは、神様が約束してくださったことは全て約束通りしてくださるんだということですね。イスラエル民族は荒野で神様に背きまして、それで、エジプトを出た第一世代は、残念なことに滅びてしまいましたけれども、荒野で死ななければなりませんでしたが、その次の代には神様の約束通り約束の地に入ることができたということですね。ですから贖いという言葉を使って言えば、贖いの完成というふうに言えると思います。つまり神様は、その間に紆余曲折はあるかもしれないし、人間が神に反抗することもあるけれども、必ず約束、贖いの約束を成就してくださるということですね。私たちを贖い、私たちを救って、最終的にはその約束の地に導いてくださるということを現実にそのことが起こったということをですね、記してある書物であるというふうに考えてよいと思います。で、一応アウトラインといたしまして、公開としまして4つに分けておきましたが、まず1章から5章はカナン入国の準備ということでありまして、カナン入国ですね、カナンアンダーライン、カナンアンダーライン、カナンアンダーライン3つついてましたけれども、1章から5章はカナン入国です。カナンの地に入る前の、準備と言っていいと思いますが、一章のところでは神様がヨシュアにその使命を託されるわけですね。モーセの後を引き継いで、惜しくあって強くあって、イスラエル民族を導いて約束の地に入っていきなさいという使命を神様がヨシュアに託されるのが一章。そして二章のところでヨシュアは、シティムの地からエリコの反対側ですが、地図がありましてですね、なんか字がいっぱい書いてあって、どこが何だか全然わからないような地図なんですけども、これは後から役に立つんですが、その地図の中に三角印がありますね。その三角印の右側にエリコと書いてありますが、エリコというところは、視界のすぐ上ですね。これはイスラエルの地図なんですが、民族の名前を書いていっぱいになってしまったんですが、このエリコの反対側のシティムの地から石膏ですね、スパイを使わしました。このスパイの人数が何人でしょうというのはクイズでしたが、2章を見ますと、2章の一節ですね、シティムから密かに2人のものを石膏として出したというふうに書いてあります。ここがちょっと面白いと思うんですが、カデシ・バルネアからスパイに出したときには12人のスパイを出しました。 各民族から一人ずつですね。しかし12人の中で正しい判断を下したのは何人でしたでしょうか。2人でしたね。ヨシュアとカレブだけでした。で、12人も出したためにですね、その残りの10人の意見が勝って、人々は神に反抗したわけですね。まあ、それでかどうか分かりませんけれども、ヨシュアはここで2人の、まあ、多分信頼のおける信仰の厚い人をスパイに選んで使わせたんじゃないかと思います。で、まあ、2章のところではそのスパイがカナンに入り、エリコに入りまして、そこで遊女ラハブの家に入るわけですね。そこでラハブがエリコの状況を告げるわけです。エリコの人たちはイスラエル民族に恐れをなしているというようなことを告げてですね、そしてまたラハブは自分を助けてほしいと頼んで、彼らを逃がすわけです。それから3章のところはヨルダンとかですね、ヨルダン川を2つに裂いて渡っていくという、あの航海を裂いたのと同じことが起こるわけです。で、最終的に今度はエリコの城に入っていくのが6章でありますね。ここはカナン征服です。6章から12章はカナン征服という見出しをつけたいと思いますが、で、6章のところではご存知のあのエリコの城が倒れるという痛快なシーンがあるわけですね。で、民がですね、6日間、1日に1度城の周りを回って、7日目には7回回って、で、7回目回った時に、勝ち時を上げるわけですね。大声を上げて、その瞬間にあのエリコの頑強なる城壁が崩れたという、まるで嘘のような話なんですが、これはですね、発掘によって、本当であったと、あったらしいということが、言われております。これはですね、ジョン・ガースタンクという考古学者が発掘したんですが、このエリコを発掘したときに、この壁がですね、急に倒れているということをまず発掘から調べております。つまり城壁というものは、レンガやなんかでできておりますから、いっぺんに倒れるというのは人間の力で倒したとしたら不可能ですね。上から順番にこう石なんか金槌みたいなのをどんどんこう叩いて壊していかなきゃいけないんですが、だから地震かなんか起きない限りはいっぺんに倒れないわけですね。しかしこの壁はいっぺんに倒れているということは発掘でわかります。それからレンガ、炭、灰が発掘、同時に発掘されているので火災が起こったと考えられると言っております。そして同時に出土されているものから、この崩壊年代は BC1400年ぐらい、ちょうど聖書の記述と一致するぐらいであるというふうに言っております。ですからこのエリコの城崩壊事件というのはまるで冗談のような話ですが、考古学的にも証明されているということであります。で、この後ですね、ヨシュアを中心といたしまして、まず南部を征服しますね。ダン、シメオン、ユダのあたりでありますけれども、それを征服し、さらに今度は北部、ゼブルン、イッサカル、アシュル、ナフタリのあたり、北部を征服して、最終的には全域を征服していくということであります。で、13章から12章はこの征服したカナンの地を分割していくということが書いてありまして、どういうふうに12部族で分割したかということが右側の図なんですね。北から行きましてアシェル族ですね。アシェルとかアシュルとか言いますが、それから下がナフタリ族、ゼブルン、イッサカル族、マナセ族というのは、これはなんだっけな、ヨシュアじゃなくて、ヨハネじゃなくてヨセフ族の半分ですけれども、マナセとエフライムっていうのはこのヨセフ族から分かれた2つの部族ですね。ヨセフ族から2つの部族が生まれておりますけれども、マナセ族ですね。そしてマナセの半部族と、それからガドとルベン族、この3つの部族はヨルダン川より西を取りました。西は東かな、右側ですか、東ですね。で、その下行きましてエフライム、それからベニと書いてありますが、ベニヤミンからダン、ユダ、シメオンです。ユダのあたりが、これが例のエルサレムがあるあたりですけれども、こういう具合に12部族が くじによって分けられて、その土地をですね、約束の土地を得たというのが22章ですが、しかしアシェル、それからナフタリのあたり、さらにシメオンのあたりは敵がおりまして、でこの敵との戦いが結局四式のあたりで問題になっていくわけであります。で、23章24章のところはヨシュアの決別ですね。ヨシュアが死ぬ前にイスラエルの人々に今メッセージを語っております。これがなかなか私好きなところなんですけれども、24章23章あたりですけれども、24章の15節に、もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないのなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。なかなか勇壮なと言いますか、勇ましい、かっこいいですね、ヨシュアの姿がこの言葉から伺えるんじゃないかと思います。で、一応ですね、十二部族に土地を割り振ったんですが、先ほどもちょっと言いましたけれども、北と南にまだ征服していない地があったんですね。それからまだダンとかユダ、エフライムのあたりの山地にも敵がおりまして、その敵を残しておいたために、また彼らを全滅させなかった、征服させなかったために問題が起こってきたのが四式でありまして、四式に行きたいと思います。で、四式の年代はヨシュアの死からサムエルの誕生直前までということで、四式というのはですね、ユダヤ人が、イスラエル人が苦役に服している時と、それから死死によって解放されている時期と、2つに分けることができます。で、四式を読みますと、死死の誰々が生きている間は何年間平穏であったとか、しかし彼らは神に聞き従わないで何年間苦役に服したとかいうふうに書いてありまして、それを全部足しますと、このサイクルが6回ないし7回あるんですが、それを足しますと、苦役の間が111年。それから解放されていた時代が296年。さらにプラスアルファ。プラスアルファというのはアビメレクというギデオンの息子が支配していたと思われる時代で、アビメレクは獅子の中に数えられておりませんが、これが3年ありまして、111たす296プラス3は410年ですね。そうすると獅子の年代はすんなりと410年間と考えることができるわけですが、すごい長い時代ですね。410年間のことを記しているわけですけれども、しかしここで問題になるのが、列王記の6章1節の記述ですね。ちょっと開いてみましょうかね。この辺はかなり細かいんですが、列王記の6章1節のところにこのようにあります。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第二の月に、ソロモンは主の家の建設に取り掛かったとあります。ソロモン王が王になって4年目が出エジプトから480年目だというわけですね。で、このソロモンの4年までにどういう時代があって、それぞれ何年かっていうのはわかるわけですが、まずエジプトを出てアラノに40年おりました。それからヨシュアの時代が、ヨシュア記の時代が25年ありました。で、四式の時代を X としますね。なんか数学算数の時代の時間みたいですが、四式の後、エリという祭司が治めていたのが40年間。それから、サムエルとサウルの治世を合わせて40年間。ダビデの治世を合わせて40年間ですね。三子の12、120。足すソロモンの4年間で124年間。40足す25足す X 足す125が480年ということになるわけですね。まあ、算数の苦手な方は、後からゆっくり考えていただきたいと思いますが、そうしますと X イコールですね、480-189ということで、291年ということになるわけですね。ですから、出エジプトから神殿建設までの時間から逆算しますと、四式の 年代は291年間であるということになるわけです。で、小さい字で1と書いてありますね。410年の。そして291年を2と小さい字で書いてありますよね。これは、ワープロの外字登録で作った、スーパースクリプト字なんですけども、この1と2の違いは何かということですね。410-291 ですから、121年間ですか。で、この違いは、獅子がダブっていたと考えればよいんじゃないかということですね。ですから、誰々が支配、誰々の獅子もいたし、誰々の獅子もいたというふうに考えればいいんじゃないかと思われますが、ですから正確には291年、獅子の扱っています年代は291年というふうに考えればよいと思います。この辺の考察というのは、かなりハイクラスな考察でありまして、 このまま進学校の授業の通りでありまして、こういうのを知ってるとちょっとかっこいいんじゃないかと思うんですが、まあ、聖書というのはですね、こういう具合にしてそれぞれの書物の年代を計算していると、まあ、一つの例なんですが、290年ぐらいであったというふうに考えていただきたいと思います。290年と言いますと江戸時代よりちょっと短いぐらいですかね。で、この詩式を書いた人は誰かということ、これがまた問題になるわけですね。というのはこれ410年間もありますから、一人の人間が書いたとは思えないわけです。吉明の場合は吉明が書いたんじゃないかと思いますが、ここでもまたいろいろ考察がなされるわけですね。まあ、伝承によりますとこれサムエルではないかと言われております。なぜかと言いますと、まずですね、まあ、300年間ぐらいにわたっているので当時の人が書いたんじゃないということはまずわかりますね。それからこの詩式の3箇所ぐらいの中に、これを書いた人の時代には、まあ、王がいたと思われる記述があるわけですね。例えば詩式の17章の、6節見ますとですね、こんなことやってると時間がなくなるんですけどね、17章の6節に、その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていたとありますね。その頃イスラエルには王がなくということは、書いていた頃には王があったということですから、で、王がいた頃の人が書いただろうということがわかります。さらに3つ目の理由といたしまして、契約の箱が白から他の場所に移された時に書かれたということが、これは18章の31節にわかります。それから、1章の21節には、ダビデが王となった時エブス人はエルサレムから追い出されたので、ダビデの即位前に書かれたという、1章の21節見ますと、ベニヤ民族はエルサレムに住んでいたエブス人を追い払わなかったので、エブス人は今日までベニヤ民族と一緒にエルサレムにいるということですね。で、ダビデの治世の時にエブス人はエルサレムから追い出されたわけです。ですからダビデの時代じゃないということがわかるわけですね。で、ダビデの時代じゃなくて王様がいた時代で、これだけのことが書けて獅子時代の人でないというとサムエルじゃないかというふうに言われているわけですね。まあ、こういう具合にして著者も推理していくと、なかなか面白いですね。なんか推理小説みたいですが、こんなことやってる間に時間がなくなってきたんですけれども、詩式の主題は、まあ、これはちょっとこじつけっぽいんですけどね、贖い主の忠実と忍耐ということですね。主はですね、主なる神は贖った民に対して忠実に、忠実であられ、さらに何度も反逆する民に対しても悔い改めるならば、何度でも彼らを許してくださるという、その忍耐というものを、まあ、主題になって、まあ、だから主題を考えて書いてるんじゃないんでですね、主題をつけるというのはちょっと困難なんですが、そういうふうに考えたらいいんじゃないかと思います。そして詩式の繰り返しというのがあります。詩式の中には、まあ、あるサイクルがありましてね、これが何度も繰り返しているわけです。で、このサイクル、四角の枠で囲んでサブノートに書いてありますが、まずこれを総称して書いてある部分を読んでみましょう。詩式の2章の、10節から17節を開いてみてください。詩式の10章の12章の2章のですね、10節から17節ですが、ちょっと早口で読みます。10章の後半から、彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こった。それでイスラエル人は主の目の前に悪を行い、バールに仕えた。彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神主を捨てて、他の神々、彼らの周りに国々の民の神々に従い、それらを拝み主を怒らせた。彼らが主を捨てて、バールとアシュタルテに仕えたので、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡して彼らを略奪させた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことができなかった。彼らがどこへ行っても主の手が彼らに災いをもたらした。主が告げ、主が彼らに誓われた通りに出会った。それで彼らは非常に苦しんだ。その時主は裁きつかさを起こして、彼らを略奪する者の手から救われた。そのところが、彼らはその裁きつかさにも聞き従わず、他の神々を慕って淫行を行い、それを拝み、彼らの先祖たちが主の命令に聞き従って、歩んだ道から瞬く間にそれて、先祖たちのようには行わなかったということですね。早口で言いましたら何を言ったか分かりませんけれども、要するにですね、ヨシュアが死んだ後、神様の技を知らない世代が起こって、 すぐにですね、追い払わずに残していた民の神々に仕えるようになってしまったということで、つまり神に反逆したわけですね。第一段階反逆です。そして神様はその反逆した民を懲らしめるために、苦役を与えられます。他の民の手に下されるわけですね。戦いに負けさせるわけです。そこで彼らは苦しむんですね。反逆、次は苦役ですね、苦悩の苦に、役者の役ですね。でそこで彼らはその苦しみの中でですね、自分たちが間違っていたということに気がついて悔い改めるわけです。後悔するわけですね。反逆、苦役、悔い改め。そしてその悔い改めの声を主が聞き届けられて、裁きつかさ、獅子のことですが、裁きつかさを起こされて、イスラエル人を救出されると。ですから、反逆、苦役、悔い改め、救出という、この繰り返しが、イスラエルの、獅子の中にあるわけですね。で、その中で、救出の役目を果たしたのが獅子でありまして、獅子の数が何人だったでしょうというのが、クイズなんですけども、何人でしょうか。有名なのはギデオンとサムソンだから2人じゃないかって、2人じゃありません。で有名な人、詳しく書いてある人も、また全然詳しく書いてない、誰々が出たというだけしか書いてない人、全部合わせますとこれが12人ですね。で、すぐにアウトラインの方行きますけれども、プロローグ、獅子の時代、エピローグというちょっと粋な題がついておりますがね、プロローグというのが1章から2章でありまして、まあ、なぜイスラエル人がこういう泥沼のような繰り返しをしたかという原因が書いてあります。そして3章から16章が獅子の時代でありまして、12人の獅子の活躍が書いてあります。で獅子の名前は、これ調べることが宿題になっておりましたけれども、オテニエル、エフデ、シャムガル、デボラ、ギデオン、トラ、ヤイル、エフデ、イブゾン、エロン、アブドン、サムソン、以上の12人ですね。でエピローグ17章から最後まではイスラエルの人々がいかに無秩序な生活を宗教的道徳的一般的に行っていたかということが書いてあります。で次回はルツ記とサムエル記上下を学びますので、読んできておいていただきたいと思います。それではさようなら。